77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、改めましてこんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。11月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは映画罪の声の主題歌、ウルで振り子をお届けしました。この曲にリクエストいただきました。長崎市にお住まいのラジオネーム TT さん、ありがとうございます。メッセージもいただいております。ミカさんこんばんは。こんばんは。ミカさんがおすすめしていた映画罪の声、早速見に行きました。想像を超える内容に心が震えました。大人になって知った出来事の大きさに、自分なら絶対に耐えられないだろうとたくさん考えさせられました。ウルさんが歌う主題歌が今でも物語とともに心に残っていますので、この曲をリクエストします。これからも映画のご紹介楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。まあ、映画罪の声、この作品の脚本は10時間以上に及ぶ会議を何回も何回も繰り返し完成させて、まあ、原作者の塩田武史さんも大絶賛だったということなんですが、まあ、本当に私も今でも、まあ、心に残る忘れられない作品です。まあ、まだご覧になっていない方はぜひ見てほしい作品です。映画罪の声は東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。ラジオネーム TT さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ早速映画ご紹介していきましょう。映画フードラック食運。下町の人気焼肉店ネギシエンの一人息子ヨシトは、一人で店の切り盛りをこなす母の作る手料理を食べることが毎日の楽しみでした。しかしある事件がきっかけとなり、ネギシエンは閉店してしまい、成長したヨシトは家を飛び出し、うだつの上がらないライターとしてダラダラとした生活を送っていました。そんなある日、グルメ情報サイトの立ち上げを任されることになったヨシトのもとに、疎遠になっていた母が倒れたという知らせが入るという、芸能界屈指の食通とも言われているダチョウ倶楽部の寺門ジモンさんの初映画監督作品です。もうジモンさんだから撮れる映画なんじゃないかというぐらい焼肉がすごく美味しそうなんですよ。もうお肉がキラキラ光ってるっていうか、焼肉はこうやって美味しく食べるのかという、この映画を見たらめちゃくちゃ焼肉が食べたくなって、皆さんこの映画を見た日は焼肉率 100% なんじゃないでしょうかね。もう私もものすごく食べたくなって、もう次の日に食べてしまいました、焼肉をお家でして。ヨシトを演じるのはエグザイルの直人さん、ヨシトと一緒にグルメサイトを任される静香を土屋太鳳さんが演じています。まあ、土屋太鳳さんの食べっぷりがまたすっごく良くて、美味しそうに食べるんですよ。まあ、そして直人さんの焼肉の焼き方のこだわりもまた見どころの一つになっています。まあ、美味しそう美味しそうばかりこう連発してしまいましたが、物語も親子をテーマにしたすごくいい話でした。こちらぜひご覧いただきたいと思います。映画フードラック食運は11月20日から東方シネマズ長崎ほか全国で公開です。ぜひ映画館でお楽しみください。 ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画をご紹介していきます。映画バルボラ。人気小説家の三倉陽介は新宿駅の片隅で酔っ払った少女に出会い、家に連れて帰ります。その少女の名前はバルボラといい、大酒飲みでだらしなくはあるのですが、三倉はバルボラに不思議な魅力を感じ、彼女がそばにいることで三倉は新たな小説を書く意欲が湧き起こっていきます。バルボラは現実の女性なのか、それとも幻なのか。バルボラなしでは生きていけなくなってしまった三倉は、狂気が生み出す迷路のような世界へ落ちていくという手塚治虫さん原作の漫画を、息子の手塚誠監督とウォン・カーウェイ作品で知られる撮影監督クリストファー・ドイルがタッグを組んだ日本、ドイツ、イギリス合作の映画です。このバルボラの世界観を映像にするってものすごく難しいと思うんですが、さすが息子さんですよね。見事に描き切っていて、そして BGM に流れるジャズの曲がその世界観をより一層引き立ててくれているし、三倉を稲垣吾郎さん、バルボラを二階堂ふみさんが演じてらっしゃるんですが、このお二人の体当たりの演技がもう全然いやらしい感じではなく美しかったんですよ。まあ映画なんですけど、アートの世界へ導いてくれる芸術作品を見ているようでした。ぜひバルボラの世界観を楽しんでください。映画バルボラは11月20日からユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いてご紹介する作品は映画スタンドバイミードラえもん2。ある日、のび太は優しくて大好きだったおばあちゃんとの思い出が詰まった継ぎはぎのしている古いクマのぬいぐるみを見つけます。おばあちゃんに会いたいと思い立ったのび太は、ドラえもんの反対を押し切りタイムマシンに乗って過去へ向かいます。そしておばあちゃんをそっと一目見るだけだったはずが、おばあちゃんと出会ってしまい、どうしようと思いながらも、自分は未来からやってきたんだということに対し、おばあちゃんはのび太の言うことを信じ優しく受け入れてくれるんですよね。そして話をしていく中、のびちゃんのお嫁さんを一目見たくなっちゃったねというおばあちゃんの一言をきっかけに、のび太とドラえもんはおばあちゃんに未来ののび太としずかちゃんの結婚式を見せようと思い、ドラえもんとのび太は未来へ向かうのですが、結婚式の当日、大人になったのび太は結婚式場から逃げ出してしまい、大変なことになっていました。そんな中でものび太は必ず来ると信じて待ち続けるしずかちゃん、そしておばあちゃんの願いを叶えるため、過去、現在、未来とドラえもんとのび太の大冒険が始まります。果たしてドラえもんとのび太は大人になったのび太を見つけ出し、しずかちゃんと結婚させることができるのでしょうか。そしておばあちゃんとの約束を果たすことができるのでしょうか、という原作漫画でのエピソード、おばあちゃんの思い出にオリジナル要素を加えたストーリーになっていて、前作に引き続き大人になったのび太の声を妻夫木聡さん、そしておばあちゃんの声を宮本信子さんが務めています。私はおばあちゃんが出てるということだけでもうるうる来てしまって、過去に行って生きてるおばあちゃんを見た時の生きてるよというこうのび太の気持ちに自分を置き換えて見てしまいました。普段はダメダメなのび太がおばあちゃんのために一生懸命頑張る姿を応援したくなるし、このことでまた一つ成長していくのび太に心からよかったねってこう言いたくなりました。もう今回もですね、いい話でしたよ。ここでいろいろ語るよりも、ぜひ映画館で感動を味わってください。映画スタンドバイミードラえもん2は11月20日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、ほか全国で公開です。ぜひ映画館でドラ泣きしてきてください。 今日は映画スタンドバイミードラえもん2オリジナルトラベルステッカーと巾着をセットで3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページにありますドラえもんプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月4日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。もう一つ映画ご紹介します。ホテルロイヤル。舞台は北海道釧路湿原を背に立つ小さなラブホテル、ホテルロイヤル。この物語の主人公マサヨは美大受験に失敗し、居心地の悪さを感じながら実家であるホテルを手伝うことになります。マサヨはホテルに時々やってくるアダルトグッズ会社の営業宮川に密かに恋心を抱きながらも、何も言い出せないまま黙々と仕事をこなす日々を送っていました。ある日ホテルにひとときの日常を求めていろんなお客さんが訪れてくる中、心中事件が起こり、マサヨたちはマスコミの標的になってしまいます。さらに父が病に倒れ家業を継ぐことになってしまったマサヨは、初めて自分の人生に向き合う決意をするという、この作品で直木賞を受賞した桜木志乃さん原作の同名小説を映画化した作品です。マサヨを演じるのは女優の春さん、他に松山ケンイチさんなどが出演しています。ラブホテルを舞台に様々な人間ドラマが繰り広げられていくんですが、登場人物それぞれの気持ちに共感したり複雑な気持ちになったりしながら映画を見ました。皆さんはこの作品をご覧になってどんなことを感じるのでしょうか。映画ホテルロイヤルは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ映画館でお楽しみください。さて、今日20日から22日の日曜日までアルカス佐世保でアルカス映画祭が開催中です。私も映画解説で参加しておりますので、ぜひ皆さんご来場お待ちしています。そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは映画ホテルロイヤルの主題歌レオラで白いページの中にお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。